満腹がいく廿日市さんが最高。私満腹くらちゃんが毎月廿日市が誇る素晴らしい農家さんを訪ね、自慢の農産物を紹介させていただきます。今月は吉和でたくさんの有機野菜、そして加工品を作っていらっしゃいます吉和有機農園農場長の福田博道さんです。
まあ、最近なんですけど
2月19日
日曜日と、そして3月18日土曜日、
2回シリーズでまさに福田さんの講座のお手伝いをさせていただきました。2月
19日は生物多様性と農業と私たちの暮らし、そして3月の18日の土曜日は家庭菜園やプランターでもできる有機農産物の魅力ということで、たくさんの方がですねこの農業講演会を受けに来られました。非常にこう思ったのがですね、農業の講演会を受けに来られた、もちろんそうなんですけれども、福田さんのお話を聞きたい、福田さんに習いたいという方がですねたくさんいらっしゃいました。嬉しいことですね。福田さん、
はい、ありがとうございます。
もうね、あの講座中も本当皆さんこう真剣に聞き入っていたわけなんですけれども、さあ吉和有機農園さんということで、まあ、いろんなお店でですね吉和有機農園さんの、まあ、ジャムだったり、そして、お餅だったりとか、そういった加工品も実際に買っていただいた方もねたくさんいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますけれども、さあ福田さん今農場長なんですよね。
ここを立ち上げるときにですね、社長とか、まあ、そういうのはあの地元の人にやってもらって、で、その農業に関することだけを担当するような感じで、やらせてもらったらいいなっていう話をしてまして、うん、その関係で、まあ、農場長ということでやらせてもらってます。
農家歴って
31年目になるんかな。
はいはいはい、あの失礼ですけど 今何歳でいらっしゃる。
今年70になります。
あ、そうなんですね、はい、非常にこうお若いですね、うん、ただまあでも
農家になる前は
何をされてらっしゃったんですか。
ですね、あの乳業メーカーにおりまして。
あ、そうなんですか。
はい、でまあそのヨーグルトを作ったりとか、牛乳関係とかそういうものをやってました。あ、三原なんです。
あ、そうなんですね、
はい、で大学がその酪農学園っていうの北海道にある酪農の専門学校、専門の大学やったんですけども、その関係で就職先は牛乳とかああいう、乳製品のとこに行ってました。でそれからそこで17年ぐらい勤めたのかな、
はい、
それからちょっとこのきっかけがあって、微生物を使った農業っていうのがこうあったんですね。
微生物ですか。
微生物を使って、はい、でそれを使った農業っていうのを実践する人がおられて、
はい、
でそこにこうあのちょっと興味があって行ってみたら、でそこで食べたそのレタスっていうのがめちゃくちゃうまかったんですね。こんなにレタスってうまいもんなんか、レタス好きやったんですけども、はい、あんなにうまいレタス食べたことなかった、これはすごいとかと思って、でこうちょっとやってみたいなということで、で脱サラで有機農業、まあ農薬も化学肥料も使わないっていう自然農法ってやつでしたけども、それを やってみようかということで、うちもあの昔からあの田んぼはあったんですね、はい、でそこをもうあの作らなくなったんで荒れてたんですけども、そこをまあ使って、やり始めたのがきっかけなんですよね、
うん、はい、美味しいレタスとか、まあ、あると思うんですけども、どう美味しかったですか。
どうって言うと、普通のレタスって割と苦味があったりとかしますよね。それからあんまりこう艶がなかったりとか、めちゃくちゃこう艶があって、
はい、
でえぐみが全くなかったんですね、
はい、
で芯の方を食べても美味しいんですよ、
はい、
であとそのレタスの香りが強いでいうんでめちゃくちゃ美味しかった。あれはねなかなか忘れられないですね。
ね、あのそのレタスを食べて自分もそういう野菜も育てたいなって思って、衝撃だったのさ。
そうですね、
はい、それももう育てようによっては まあ、同じキャベツでもレタスでも、人参でも全然違うわけですね、
うん、そういうふうに思えたんですよね、うんうん、そしたら今レタスは分かったけど、じゃあ他のものどういう味が変わるんだろうとか、うん、そんな感じで次々こうやっていくような感じになっていったですね、うん、はい、
そうなんですね。今ね、衝撃の今ねきっかけをお伺いしたわけなんですけれども、そして今、インタビューをねこうさせていただいているのは、まあ、まさに吉羽有機農園さんの、まあ、事務所といいますかですね、もう目の前に吉羽魅惑の里さんね、駐車場なんかもありますけれども、吉羽有機農園さんいつ頃立ち上げられたんですか。
2008年の4月から一応設立して、
福田さんが立ち上げられたんですか。
あのここの地域の人が集まってもらって、うん、で株式会社にしようということで、はい、株主をこう募って、うんうん、でそれで作ったんですよ、
うんうんうん、はい、で、まあ、先ほど福田さんはですね三原にいらっしゃったというふうに、ね、おっしゃいました、うん、三原から実は通われてるんですよね。
そうですね、はい、
大変じゃないですか。
まあね、そうですね、
まあ、もちろんここでも寝泊まりしたりとかする時もありますよね。たくさんのお野菜をこう育てていらっしゃったり、そしてまあ加工品もねあのたくさん作られているわけなんですけど、ちょっと聞いてみたいなと思います。あの SNS でもですね、あの作られている野菜のことをですね、あの記事にこうアップされてらっしゃったりとかするんですけども、
単品というか例えばキャベツならキャベツを全体でこう育てて、うん、で一年中作るとかいうのが、うん、ありますよね、
はい、
キャベツの専業農家とかって、うん、それ嫌いなんですよ、いろんなものを作らないと飽きてきますから、うん、だからやっぱりいろんなものを作るっていうのが、
はい、なるほどですね。春は、
春はレタス類とかいろいろ植えますよ、
うんうん
うん、で春から夏っていうのがほぼ同じような状態なんですね、はいはいはい、だからそこで多分どのくらいだろう、うん、30品目ぐらいはいくかな、
30品目の野菜
ぐらいは作
る、ね、すごいですね、
はい、
まあ、トマトもあれば、
うん、もちろんあの好きなレタスもありますし、それからあとは花菜類で、まあ、きゅうりとか、トマトとか、そういうものがだんだん増えてきて、はい、うん、豆類とか、
うん、
いろいろあります。
そうですね、
はい、で、夏から今度はあの秋と冬野菜を今度は植え替えていくんですね、はい、でその時は今度はあの大根とか白菜とか、
うんうん
うん、とかいろんなものがこう常にこうずっと入れ替わるような感じでいきますし、うんうん、冬はもう全く雪なんで農業できないんですね、うんうん、だから冬からその春の3月いっぱいぐらいまではほとんど農業できないんで、
ちょうど今
ですね、今そうですね、なんか今苗作ってる状態なんですけど、
ね、今目の前にもその苗の小型のちょっとビニールハウスもありますけど、
そうですね、はい、
あそこに苗があるんですね。
苗あります。
ちなみに何の苗なんですか。
レタス、キャベツ、ブロッコリー、それからバジルとか、
はい、あれが今から畑に植えられるわけなんですね。はい、で、その野菜なんですけれども、まあ、先ほどねあの畑はどちらにあるんですかちょっと聞いたんですけども、牛尾原温泉さんの方にあるんですよね。
そうですね、
ちょっと
上がってその神の方にある、
はい、相当広い土地なんですか。
全部でね今 1.7 ヘクタールぐらいの面積でやってます、
うんうんうん、ね、そこにもう何十種類の、
そうです
ね野菜がこう植えられていると。
で吉は今あの割とこう産地化しようとかでみんな頑張ってるルバーブなんか
ね、
うちはうちで植えてますけど、
はい、でそこで、まあ、加工品もたくさん作られてらっしゃいますよね。
そうですね、だからあの実際農産物を出荷できるっていうかその期間っていうのが極端に言えば半年くらいなんですね。
あ、はい、
だからそれじゃ収入が上がらないっていうことで加工品をやろうということで一番最初にやったのが餅なんですね。
あ、はい、
でそれは冬にできますからね、
うんうん、
ちょうどここ農産加工所がを借りてるんで、あのそういう餅つき機なんかもあったんでちょうどいいということでやり始めたんですね、うん、
ね、 バター餅なんかも食べさせていただきましたけども、非常に甘くて、そしてお餅も、甘くて非常に美味しいです。
あれはですね、たまたま作ってみたもんなんですよね、はい。あの県民賞っていうのがあるじゃん、はい、テレビの、はい、であれをたまたま見よって、はい、でそれ あれ秋田の地方食なんですよね、はい、で漁師なんかが寒い時期に、あの漁に出る時にすごいエネルギー使うし、そのエネルギーの補給のためにああいうバター餅を作って持って行って、そこで、うん、あのエネルギー補給をするっていうものらしいんですよ、もともとが、はい、でそれ見てから美味しそうやなと思って、うんうん、で作ってみただけのことなんですけど、
もうそれも今ね、吉和幸農園さんの数ある、加工品の中でも結構看板商品でもありますね。いろんなお店でもお見かけします、
そうですね、うん、こんなに受けると思ってないんですけど
で他にもお餅もたくさんありますよね。
そうですね、お餅はだから吉和にはあの米を作ってるその田んぼを管理してる法人があって、ああ、はい、そこが米をまあ一点作ってるんですけども、はい、そのうちのもち米の分をほぼこう買い取るような感じで、ああ、吉和さんのもち米を中心で、ああ、やってます。
なるほどですね、
はい。
で、あときなこも。
そうですね、はい、きなこはですね、まあ、あの国産のきなこっていうので、まあ、もち土セットみたいな感じですよね、うんうんうん、でその中にはその有機の大豆、国産の有機の大豆を仕入れて有機きな粉を作ったりとか、うん、してます ね、
ね、
はい。
そして何といってもジャム、これまた種類たくさんありますよね。ルバーブジャムはじめ。
そうですね、だんだん増えてきたんですけど、う
ん、はい、ネーブルマーマレード、レモンマーマレード、
ね、シラヌイなんかもありますし、
あ、シラヌイ、これ何なんですか、
ね、デコポンですね。
あ
とか、あと八作とかですね、
柚子マーマレードもありますね。ちなみにさっきのその知らぬいっていうのはその品種の名前なんですか。
そうです、そうです、デコポンっていうのはね昔は全部使ってたんですよ。だけどその地域の特産でだからその名前を使っちゃいけないっていうことになったんですね、うん、だから熊本がデコポンっていうんですよ、はい、でそれ以外のところはみんな知らぬいって言ってるんですよ。同じもんですけど、はい、
大崎上島さんの有機シラヌイ、はい、であとこちらもすごく美味しかったんですけれども生姜味噌のジャム、
はいはいはい、味噌はあのもともと好きだったんですね、はい、で作ってみたいなと思っとって、でたまたま一回ちょっとあの遊びでやってみようとかっていうんで、はい、仕込んでみたら、あ、思いのほか簡単にできたんで、
はい、
これはいけるんじゃないかなっていうんで、はい、今やってますけど
ね、
はい、
いろいろその買い取ってここでそのジャムを作ってるってことですか。
そうです、そうです、はいはいはい、
まあ、主に野菜はアバンセフルエ店さんとかでもたくさんあの、はいはい、売ってらっしゃいますよね。
ありますし、うん、そうです、 あと20日いちゃったらアルクとかも出してますし、
はい
はい、あと広島の方で出してるのが多いかな、フラストとか、そういう関係ですね、
はい、ですね、あとまあ、はい、町の駅アドは大野さんでも、
あ、ね、あそこはね、
はい、
かなり言ってもらってありがたいことですけど、
ね、
はい、
もう本当にね、あのいろんな加工品そして野菜、あります。そもそもこの吉和有機農園、この有機っていうのはどういったこう意味なんでしょうか。
有機っていう意味はね、あのよく有機物と無機物っていうふうにこう、うん、言いがちなんですけど、そういうことじゃないんですよね、うん、有機の状態っていうのはいろんなものがいっぱい集まっていろいろ関係をしながら一つのその環境を作ってる様っていうのを有機っていうんですね、うんうんうん、だから中がこう単調ではないっていうことですよね、はい、そういう意味の有機なんですよね、はい、国がある程度こう指針みたいなのを出しとってどういうものなのかなっていうのをこうざっと書いてるのはありますけども、うん、だから化学農薬とか化学肥料とかは使わないで、うん、環境に優しいその農業を目指すということで、うん、その有機農業を推進するというような国がやってるのがありますけどね、うんうん、はい、
でその吉和有機農園さんならではのこう特徴的なこととかですね、他の野菜とはちょっと一味違う工夫されていらっしゃることあるんじゃないですか。
特にこう特別なことはないですけども、うん、そのやっぱり今世の、うん、最近のこう天気の異常とか、うん、そういうものに対して野菜がこう弱くなるとそれですぐ病気になったりとか、うん、ダメになったりとか腐ったりとかっていうようなことがあるんですけども、うん、結局それをこうどういうふうに対処したらいいかなっていうのがやっぱり根本的なとこになってくるんかなっていうのがあって、うん、でその畑の表面っていうのが、うん、まあありますよね、
はい、
でそこはその外気の影響をものすごく受けやすいじゃないですか、はいはい、雨が降ったりとかそのすごく太陽が強くてたら温度もすごく変化しますよね。だけどそこから例えば20センチ30センチ下がっていくと、うん、そこはあんまり影響を受けないんですよね、うんうんうんうん、割と安定してるんですよね、うん、だからそういうところまで根を伸ばしてやれば根は元気なんですよ、
うんうん、
たら上も当然元気になるんじゃないかなって、うんうん、だからそういう環境づくり、
うんうん、
それからあとその土の中にいる微生物の多様性を確保するとか、うん
はい、
でそのためにどうすればいいのかなっていうようなところを考えながらはやってますね、
はい、少しその微生物だったりね、
まあ、小さな生物もたくさんいますからね、はいはいはい、そういうものがそれぞれやっぱり関係し合いながら、
はいはい、
この環境を作ってるとかいうのが有機な状態なわけで、
はい
はい
はい、で、まあ、そもそものこの話に戻るわけなんですけども、あの福田さんが衝撃を受けたレタス、うん、そういうレタスは今作ることができているんでしょうか。
はい、そうですね、あの自分の好きなものはやっぱり一生懸命力入れますから、
はいはい、
レタスは得意ですよ、得意作
る、はい、ぜひちょっとあの吉羽ゆき農園さんのレタス食べたいなというふうに思いますけど、
そうです、ね、
食べようかなと思ったらそのさっきのアバンスフルエ店さんとかあと20日の市とかマルシェで売られていると。
はい、売ってます。
あ、はい、ぜひ、ね、食べさせていただきたいなというふうに思います、はい、まあ、そんな中大変なこととかご苦労されてらっしゃることもあるんじゃないかなと思いますが、
まあでもしょうがないものはしょうがないので、うんうん、あんまりこう考えないように、うん、はい、してますし、うん、でやっぱりあの人間が考えたようにはいかないですよ、ね、え、うんうん、やっぱり自然の、
うんうんうん
うん、方が圧倒的に強いんで、
うんうんうん、
だからそこはそれで人間が自然に合わせるしかないんで、
うんうんうん、
はい、
まあ、これもちょっとそもそもの話になるんですが、この吉羽という土地を選んだ理由っていうのはあるんですか。
たまたまなんですよ、はい、その話があったのが吉羽だったっていうことで、うんうん、
まあ、でもね本当に空気も美味しいですし、
いいです、ね、
自然豊かですし、
そうです、そうです、ね、
お米も野菜ももちろんルバーブも美味しいですよね、
はい、吉羽の自然もいいですよね、はい、冬はクソ寒いし
、はい、
雪はめちゃくちゃ降りますし、
まあね、もちろんどこ行っても、まあ、あの四季っていうのはこうはっきりしてますけども、またこれほどまた四季がしっかりはっきりしてるのも、ね、うん、自慢の一つなんじゃないかなというふうに思いますけどね。
もともと大学が北海道だったんで、そこに近いですよね。
あ、そうですね。
で春になると普通は梅が咲いて、
はいはいはい、
それから桜が咲いてとかいうふうに順番になっていくじゃないですか、うん、タンポポが咲いてっていうふうになって、はい、で北海道はね春何月だったらいっぺんにそれ全部咲くんですよ、
あ、は
いはい、同時に、はいはい、吉羽も似てますよね。
あ、ね、吉羽のそのまた例えば水仙と桜がこう同時に咲いてる箇所とか見たら圧巻ですごい綺麗ですよね。
梅も咲いてますから、あ、同時に、
あ、いいですね、それね、
同じなんですよ、
ね、
なかなかいいですよ、
はい、とね、今吉羽の話題になったら本当ににこやかに笑顔で楽しそうにお話をね、してくださってる福田さんなわけですけれども、さあ福田さんがこう思うこの農業の魅力どんなところにありますでしょうか。
自然と共存するっていうんですかね、うん、こちらがあまりこう自然と対抗するとうまくいかないですね、
うんうん、
でストレスもなりますし、うん、だけど自然に合わせてこう一緒にある程度できることを人間がするっていうことで、
はい、
野菜作るのってもそうだけど人間ができることってあんまり大したことないんですね、
うんうん、
だからそのとにかく野菜に合うような環境をいかにこう作れるかなっていうのが一番大事で、まあ、そういうところが面白い、
うん、
それからそういうのことをやっとってある程度のその結果が出た時に 今回はこれで良かったんだなっていうことなんですよね。だからそれがずっと続けられる方はそんなことなくて、またやっぱり自然の環境の変わりとかそういうことで、あのいろんなまた状態が変わってくるんで、それに合わせていくっていうのはところが面白いですよね。
そして普段福田さんは有機農業入門塾というのをね、あのされてらっしゃいまして、まさにここに今収録をさせていただいているところも、まあ目の前にホワイトボードとかそのあったりとかで、椅子もたくさんこうあったりとかするんですけど、まさにここで入門塾をやられているんですよね。
そうですね、
この有機農業入門塾っていうのは一体何なんでしょうか。
これはね、 NPO 法人の有機人っていうのがありまして、はい、それが広島県と島根県と山口県の有機農業の関係者が集まって作った NPO の法人なんですけども、はい、でそこがですね、最初にあのチューピーがありますよね、あそこのとこでドームみたいなのがあるんですけど、あの中にそこで有機、いや、
あ、大野のチューピーの、
そうそうそう、あ、あそこであのマルシェをしようっていうので、あのずっと続けてやった時期があって、はい、その時にあの来てくれる人に何かこう話をしよう、いろんなこと、まあ、やってみようということで、売るだけじゃなくて、
はい、
その一環の中でその有機栽培の講座をしようって言って、はい、なったんで、はい、それをやったんですね、はい、そうするとね、あの他のそのイベントをやるよりもすごいたくさんの人が集まってきちゃって、で盛り上がったもんで、そんなに関心がある人が多いんだとかっていうことで、はい、でそれだったら、まあ、そのあのチューピー有機市っていうのが3年ぐらいで終わったんかな、
はい、
でそこからもうやめたから、そういうことできなくなったんで、じゃあここでやろうかっていうことで始めたのがきっかけなんですね。
なるほどね、はい、これ毎年やられていらっしゃるんですよね。
そうですね、
はい、で大体まあ4月から10月の間で、まあ、約14回ぐらいのその講座、
月2回ぐらいでやってますね、
はい、土曜日とかにあるんですか。
そうです、
はい、福田農場長の指導で春から秋までの約半年間、実際の農地を使って多品種を栽培、土作り、畝立て、はい、種まき、定植、剪定など農作業をしながら有機農業を学びます。食の講座もしながら、農薬も化学肥料も使わず美味しい有機野菜を自分の手で育てる楽しさを味わうことができる、まあ、講座ということで。
そうですね、
はい、はい、これ来月から始まるんですかね。
そうですね、はい、4月の終わりぐらいから始めます、う
んうん、今までどんな方が、そして今もどんな方がこうこの講座に来られていらっしゃるんでしょうか。
これね、今今年が13回目になるのかな、最初の頃はですね、ほとんど男の人やったんですよ。
あ、はい、
である程度年を取った人が多かったんですけど、うん、それが今度は若い人が来だしたりとか、うん、それから女性の方がこう、うん、加わって来だしたりとかってして、こう変わってきて、
はい、
最近はね、女の人が多いですね。はい、ね、で若い女の人も多いし、それからちっちゃい子供を連れたようなお母さんとかで、一緒に子供と連れてきてからやってる人もいますし、であとはそのまあ、実際プロでやっとる人なんかもちょっと一緒にちょっと勉強したいとかっていうんで来られる方も何人かいますし、はい、だいぶ変わってきましたね。
まあ、例えばその廿日市には前川農園さんとかですね、まあ、ユーキングさんとか、いろいろね、こう今農業を仕事としてプロとしてやられてる方たくさんいらっしゃるわけなんですけども、例えばその前川さんは福田さんのことをあの師匠師匠っていうふうにおっしゃっていました。まさにこの講座で学ばれたお一人なんですよね。卒業されたお一人なんですね。
そうですね、前川さんも有機農業には興味があったみたい で、でそっちの方ちょっと勉強したいっていうんで1年間来られましたけど、めちゃくちゃ熱心でしたね、
はい、
だからその質問が他の人とちょっとレベルが違うから、他の人はポーンってしましたけど、はい、
まあね、そういった今プロで活躍されてたくさんのお野菜を作られている方、こう元々はこの福田さんに習って、まあ、それぞれの地で野菜を作られているということなんですけども、それ聞いただけでも本当すごいですね、福田さんね。
いやいや、そんなことはないです、はい、
ありがたいことですね。
なかなかやっぱり有機農業の講座っていうのがあんまりないんで、はい、ちょうど良かったのかもしれないです ね, ね、
はい、分かりました。まあ、これちょっとお問い合わせとかもちろん有料なんですけれども、これ14回分で35,000円プラス教材資材費が3,500円、
はい、単どういうんかな、その日だけでもっていうのも受け付けてますので。
あ、そうなんですね、
はいはい、ちょっとお試しで来てもらってとかいうこともできます。ああ、広島に事務局があるんで、はい、NPO 法人の、はいはいはい、そこの事務局に電話してもらえれば、
はい、
まあ、直接してもらってもいいんですけど、
わ、はい、かりました。 NPO 法人ゆうきびとさんもですね、はい、082-236-6602となっていますし、そしてブログもね、ありますので、そちらもぜひ見ていただきたいなというふうに思います。これも毎年やられていく感じなんですよね。
はい、そうですね、まあ、とにかく最初はね、10年は続けようとかようなことをやってたんですけど、はい、その流れでまだ行ってますけど、
じゃあ福田さん、最後にメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。
まあ、有機農業っていうのをその難しそうに考えてもらわなくてもいいんで、その土とかその環境とかっていうことを少しこう考えて、見方を変えてもらうとすごく気が抜けて楽な、ことに感じると思うんで、そうするとそれが今度他の生活の方にも、影響して少し物の見方っていうのが変わってくるんじゃないかなっていうふうに思いますんで、気軽にこう立ち寄ってもらえればいいかなっていうふうに思います。
はい、わかりました。そしてリクエスト曲を1曲いただいておりまして、人と用の花水木をいただきました。
はい、たまたまホームセンターに何かを買いに行った時に花水木の苗があって、おうおうとかと思って、それとまあ3月だし、うんうん、っていうことで、
はい、
リクエストしました。
わかりました。その曲を聴きながらお別れでございます。はい、まずは吉羽有機農園さんの美味しいものを食べて興味をね持っていただけたらなというふうに思います。ということで、吉羽有機農園農場長の福田博光さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
地元情報満載、地域密着ラジオ
廿日市の情報ならここ
FM 廿日市。